人間はどうしても人を支配しようという、まあ、邪悪な心がありますもんですから、まあ、これは特に日本人というよりかむしろヨーロッパ人とか中国人がそうなんですけどね。まあ、明治維新以来日本人もその他人を支配したいという、害毒に感染してしまったと言った方がいいかもしれませんけど、まあ、政治もですねその世界でお前らはこうしろと、まあ、学校の先生なんかもすぐそういう気分になって、生徒さんとか言うことよく聞きますからね、お前らこうしろってことになって殴ったりなんかするっていうのが随分ありましたけど、まあ、政治は今お前らはこうしろっていう政治なんですよ。本来は国民の希望をする人生をもたらすための政治であるべきなんですが、そのうちお前らはこうしろ式の政治になるんですね。その典型的な人が小池百合子さんだったり小泉進次郎さんだったりするわけですね。例えばどういうことかっていうと、女性は社会進出しろと、いや本当はそうじゃないんですよ。女性は自分の子供を赤ちゃん産んだら、自分の子供を育ててもいいし、それから外に出て社会に出て働きたい人いるだろうから、政治は外に出て働きたい女性を支援しますと、これはいいですよ。だけどそれがだんだん行き過ぎるんですね。まあ爬虫類から哺乳動物ができる時ですね、爬虫類までは卵を産むわけですから、卵を産んだ後は、卵を産むのはまあメスっていうか、それはまあメスの定義だからしょうがないんですけど、卵を産むのはメスなんですが、卵を産んでから温めるのはオスとメスが一緒にやってもいいし、あるいはオスだけで卵を温めてもいいんですが、哺乳その場合は制限があるんですよね。卵の殻が硬いので、まあ、これ硬いっていうのは結局免疫反応を回避するために硬い殻をつけざるを得なかったんですが、それが胎児になるでしょ。それ胎児で赤ちゃんを産んだ後は今度はオスにですね、オスに、おっぱいをつければよかったんですよね。そしたら、まあ、今の女性運動家が主張しているように産むのは女性だけど育てるのは男だということになってですね、まあ、女性運動家が言うめでたしめでたしになったわけですが、まあ、哺乳動物ができる時ですね、メスが産んでその産んだ体で育てないとうまくいかないんですよ。それでまあもちろん妊娠中でも体変わっていってですね、妊娠中にお乳が出ていく準備もするとか、免疫系をいろいろコントロールするとか、まあ、そういうことがあるんで一続きなんですね。子供を産んで育てるっていうのが一つの続きなんで、これを分離することができないもんですから、女性が子供を産んで女性が育てると、だから女性の方におっぱいをつけるっていうことで哺乳動物ができたわけですから、やはり日本的な考え方ですね、女性が子供を産んで女性が子供を育てると、これが女性の幸福である。女性の幸福っていうか、もともと女性がそうできているっていうことなんですよね。これはまあ犬がどうできてるかとか、狼がどうできてるかとか、猫がどうできてるかっていうのと同じであって、犬はおかしいじゃないか、4本足で歩いてるからおかしいじゃないかと、あれは2本足で歩くように改造せんでいかんじゃないかとかっていうのが今の、まあ、日本以外の国の男女関係の考え方で、それでまあ男女共同参画とかいうことになるわけですね。男女共同参画じゃなくて男女犬共同参画にしたらどうですかね。男も女も犬も生まれがどうであれ、四つ足で歩こうが何であれ、同じことをやんなきゃいけないっていうことになるでしょ。そんなことって一体あるんですかね。で日本は、日本人はもちろん頭がいいんでそんなことはないと、自然と共にですね、まあ、自然と共存するっていうのが日本の生き方なんで、別に人間がそんな偉いわけじゃないと、まあ、ヨーロッパとかだと人間が一番偉いんだと、人間っていうのは万物の霊長で他のものと違うんだっていう考え方ですが、まあ、日本の場合はまあ簡単に言えば人間でも犬でも猫でも何でも同じなんだという考え方ですね。ですからまあ、しかし人間はどうしてもその生物を食べていかなきゃいけないんで供養もするし、針供養っていうのがあるぐらいですからね、まあ、無生物であってもそうだ、車でもですね、日本以外の国っていうのはバンパー、車についてるバンパーっていうのは 車自体を傷つけないためにバンパーがそれを担うんだからいくらでも傷つけていいよっていう考え方なんですね。ところが日本はバンパーも車の一部であり、バンパーが傷ついたらかわいそうだ、これがまあ日本の考え方ですから、僕は日本の方が優れてると思いますね。で、実はその女性の社会進出というのはどういう狙いを持ってたかっていうと、まあ、だんだん人手不足になる、そしたら女性に働かせる、女性は当然子供を産んだり育ったりするんで、どうしても男性に比べるハンディがありますよ。そうすると今の現在実際女性が働こうっつって、女性と男性との賃金比率は男性が1で女性が 0.5 なんですよ今ちょうど。つまり男性が100万円もらえば女性は50万円もらう、同じことやったって50万円もらうっていうことなんですね。これはね仕方がないんですよ。これ正常というか正しいんですよ。っていうのはやっぱり仕事っていうのは全力でやっていかなきゃいけないし、まあ自分が妊娠したからって休んでもらっては仕事の上では困るわけですから、ですからまあそういうふうになる、それは分かっていたんですよ。しかし、人を増やして賃金を増やさない、つまり男性だけ増やせば100人を200人に増やせば、人件費が倍になるんですけど、男性と女性は一緒に働けるってことにして、それで男性と女性を100人100人で働かせれば、労務費は 1.5 倍で済むわけですから、こんないい方法はない。それをやってきたのが現在の政治家なんですよ。そうするとお前らはこうしろってことになるんで、自分で赤ちゃんを育てるお母さんは政治からはお金が0円。それで政治がお前外に出て働けと、お前らこうしろというのに従ったら、月に20万円あげるよと、そういうふうになるわけですよね。だから日本全体としては給料40万、としますとね、1人当たり。そうするとそれを20万で女性を働かせる。だから女性が働いたら20万円あげるよという、そういう仕組みになっているわけですよ。だからこれはもう政治の悪辣な政治なんですね。それでそれを女性の政治議員だとか、それから女性を指導する人たちが、女性がですね、まあ嘘をついてきたわけです、今までそれ言わないと。そうすると例えば自分で自分の子供を育てたいという希望の人、これまともですよね、一番まともですよ。そういう希望は悪くないですよ。だから女の人では自分が産んだ子供を自分で育てたいっていう人と、自分が産んだ子供を保育所に預けて仕事をしたいっていう人と、二通りでいいんですよ。それ別にお前はこうしろって言って政治が言う必要ないんで、国民の希望に即した人生を送れるように、両方の女性にちゃんと配慮してやると。そうなるとですね、女性の賃金も上げていかなきゃならないってことになるんで、今までの悪辣な女性騙しの政治がなくなっていくってことですね。まあ、これは、お母さんと赤ちゃんの間でもそうなんですが、老人もそうなんですね。自分で一生懸命健康を保って自分一人で生きていけるような老人には政治からは0円。それで自分で生きていけない老人についてはまあ最高月36万円と。だから我々は政治というのは病気になれ、動けなくなる老人を作れっていう方向に進んでるんですね。いやこれしょうがないじゃないかって、そんなことないんですよ。スウェーデンなんかは今度のねことで随分有名になりましたが、どこまでが人生であり、何を政治でやらなきゃいけないか、どこまではもう政治じゃなくて個人の人生なんだっていうことがしっかり議論されてて、それでそこで線引きし、かつそれを国民によく説明して政治が行われているわけですね。だから日本も一つずつですね、そういう世界の方に行く必要がある。これはスウェーデンというヨーロッパの国を参考にしたんじゃなくて、例えばインドネシアだとか、それからそういうところもその自然に生きてる人たちはみんなそうしてるんですね。例えば老人でもできるだけみんなが、自分もできるだけ元気で、それが人生だ。足も動く、ね、ご飯も食べられる、それが人生である。それ人生がもうできなくなったらしょうがないから、少しずつ人の助けで、まあ消えるように終わっていくというのが人生であるという、そのみんなの希望、国民の希望通りに政治が動いていくんですよ。だからそれが今できないのはですね、まあ最後の人たちが変なことを言うってこともあるんですが、やはり私はですね、やっぱり上位下達の方式ですね。 政治家がお前らは俺たちが支配するよという政治をどうしてもしたくなる。これはもうむしろ日本人は本当はそうじゃないんですよ。侍はですね、やっぱりそういう考えじゃなかったんです。自分が犠牲になって、あの頃藩ですけどね、藩の人たちを幸福にしようと思ってたわけですよ。まあ、それが少し侍が威張ってはいましたけどね、威張ってはいても政治の基本は、藩民の希望をする人生を達成するために侍が頑張ったわけで、侍は決してお前らはこうしろっていう考えではなかった。まあ、これをやっぱり今度の選挙でみんなが思い出して、やっぱり元々の政治に変えていかなきゃいけないというふうに思いますね。